はようございます。 OK、 日本語で上手に伝えるのが自信がないんですけど、神様の御言葉自信あります。今日のメッセージが何週間何ヶ月頭の中にぐるぐるぐるぐる終わってて、学校で結構困っていることはやっぱり生徒と交わりとか授業の間にすごく、なんていうかね、先生はいつも目的を持って教えるんですけど、子どもたちにいつもその目的に目指すことはないですね。従ってくれないんですね。で、誓っても従わないね、子どもたちね。特に誓ったらもっともっと激しく反抗的なことするし、人間はなぁと思って、いつも神様がもしこんなに困ってるかな、自分のことでいつも思って心の中に反省してる。で、毎日頑張って教えてるんですけど、ずっと祈ってどうしようどうしよう神様に祈ってて、今日の御言葉が自分自身が必要な言葉で、それを覚えて聞いたら嬉しいと思います。じゃあ早速聖書を開いて、ヨハネ福音書の14-15、日本語読むと結構噛むから誰かに頼んで大きい声で読んでもらったら嬉しいから、最初は、はい、
ヨハネの福音書14-15、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです、
はい、次は21節ですね。ミカリ、はい、
私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
23-24ですね。23は愛か。24は、
私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を遣わした父の言葉なのです。
アメンでしょうか。
アメン。
この言葉の中で3回愛と従順がつながってますね。今日のテーマは愛と従順です。今賛美の時間ですごくいつも感動する、自由に賛美するのがすごく好き。神様愛してます、口で簡単に言えるね、感動的に。でも口だけではなく、どうやって神様に愛を伝わるのか、この言葉の中にヒントがあります。私たちの行動の中で何を愛する、誰を愛するを表す。聖書の中でいろんなこと書いてるけど、まずはヨハネ第一の手紙読みましょう。2-3-5だからちょっと長い。先生読んでもらう。
もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。
アメン。じゃあ私たちのやっていることが、周りの人が あの人は神を愛してるよね、示せるんですよね、表す。でもちょっと注意したいこともあるし、まずは私たちのやることを選択することは、本当に神愛してるかどうか自分の心によく見て考えて、後で祈って神様に助けてください、なんかもしそういうの言うわけとかあったら。私も結構反省してます、いろんなことで。 まずはいろんなことを神様か他のもの、他の人を選べなくてはいけない時があったらどっち選ぶか。ルカの16章の13節で、しもべは2人の主人に使えることはできません。あ、これ難しい漢字だから岩崎ちょっと一方、
しもべは2人の主人に使えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません、
うん、例えば神様かお金、どっちに信頼するか。生活のためにお金もちろん必要ですけど、どっちに信頼する、選べなくてはいけない。周りの人がそれを分かる、神様愛してる、神様信頼してるけど、たくさんのお金詰まってる中、どうしようどうしよう、いつもお金のこと悩んでると、本当に神様信頼してるのかなと。だからそれをどっちに愛する、お金愛してる信頼してる、それか神様愛してる信頼してる、それを考えましょう。もう一つはルカの14章の26節で、これは特に私にはちょっと厳しい言葉で、私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできませんって書いています。ちょっと厳しい言葉ですけど、憎むですね。聖書に書いてるは、親、お母さん、お父さんを尊敬しないといけないってこと書いてるんじゃないですか。なんで今お父さん、お母さん憎まないと弟子にならないのか。で、これは本当に憎むの意味をもうちょっと説明しようと思ってます。ヤコブとエサオの話で聖書に書いてるのは、神様はヤコブを愛しました、エサオを憎んだ。神様はみんな愛してるんじゃないですか。なんで憎んだって書いてるのか。ずっと聖書の前、最初の時からアダムとエーバが罪を犯した時に神様は約束しました。いつか救い主を送ります。その救い主が、メシアが、その家系に従うから、そこに来るから、まずはアダムとエヴァに約束しました。あとでアブラハムにも約束しました。アブラハムの子孫から救い主とか世界が祝福されるんですよ。アブラハムの子孫で、アブラハム、イサク、じゃあ次は、双子が生まれた。どちらかを選べないといけない。いつかイエス様が生まれるでしょう。どっち選んだ？イエス様が生まれたのはヤコブの子孫かエサオの子孫。知ってる？知ってる？ヤコブ、ヤコブ選びました。エサオを憎んだ。アイスクリームを買うときにイチゴとチョコレートがある、両方食べられない、そのお金持てない、一つしか選べないときはどっち選ぶか。私はチョコレート他の子ストロベリーかもしれないね、いちご。でも一個愛する、一個憎むと同じよ、この言葉ね。だから神様か自分の父、母、兄弟、誰でも選ぶか。その時に来たらどっち行く、誰を選ぶ、誰に従う、それを考えましょうね。その愛するっていうことは従うことが、従順がつながっているから、気持ちことではなくね、気持ちではない。もちろんお母さんお父さんも愛してる、その気持ち。でもますます神様愛してる。だから神様選びましょう。はい。前はトシ君が話してくれたのメッセージで、モブの考え方とかね、大勢の力、たくさんね周りにいろんな考えとかあるんですけど、特に日本はちょっと狙って嫌って感じですよね。みんなと一緒、みんなと同じように、その力が結構強いね日本で、まあ、アメリカはそんなに強くはないと思うんですけど、もうちょっと戦う気があるかなと思って、アメリカで自分の考え事と相手の考え事ももうちょっとあるんですけど、日本は結構強いね。 それに負けるか神様に本当に従うか、それを考えましょう。それでテモテの第2の手紙、 Can you read from? Yeah.
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、財源等をする者、そんな者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、不幸水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは謙遜であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。
先週ミキ先生が言ったように、終わりの時代いつが終わるか分からないんですけど、いつでもイエス様帰ってもいい、その状態を心の準備しましょうって言ってて、その通りで、終わりの時代がいつ来るか、いつ終わると思うんですけど、これを読んでそういう状態ですよね。神様よりいろんなことを愛してる、お金を愛してる、自分の楽の生活が一番いい、いろんなことを、隣人が苦しんでるけど助けないっていう状態で、今そういう時代に来てます。それは事実です。でも周りの目に気にする私たちが、逆に神様のために本当に勇気を出して生きるのと、絶対これにコントラストになるんですよ。白と黒になります。そうしたら目立つ。でも伝えたいのがいいことですよその目立つのが、ここに合わせるか、神様の御言葉に合わせるか、本当にどっちに合わすべきと思ったら、今は口だけで、あ、御言葉に合わせるべきでしょうね、神様に合わせるべきですけど、周りのプレッシャーに負ける私たちが、もうちょっと自信を持って勇気を出して神様を選べましょう。ヤコブの手紙で4の4が、用と友達にするのが神を敵にすることになってますね。なぜなら、用の考えと神様の考え、用の目的と神様の御心が全然違うから。神様の目的が清い愛深い目的で、この世はわがまま自己中心、そのことで全然関係ないから、世と共するなら神を敵にする。本当に神を愛するものなら神の御言葉を守るでしょう。ダメでしょうか、はい、これは一つ目の大勢の力のが一番の注意ですけど、もう一つもあります。これは多分特に自分に向けて話すと思うんですけど、神様のために働く。前はちょっと言ったんですけど、ウィークリーレターの中で誰々さんがメッセージする、誰々さんのキャミアレキゼンダーシーって書いてるんですよね。プレッシャー高いなと思って、みんなそんな風に思ってるかな、普通の先生と思うんですけどね、学校の先生のみんな宣教師と考えてると思うんですけど、それはちょっとプレッシャー高いな。でも確かに自分の国を捨てて日本に来て神様のために働くかな、そのために来たんですけど、考えるとプレッシャー高くなるんですよね。汗が本当にはぁはぁと思うんですけど、でもそれはいいと思う、そのプレッシャーがいいと思う。でも一生懸命頑張っても本当に大きなミスがあります。自分にも、とってもいい弟子だから日本に来たことではなく、本当にいい弟子になるために神様がアメリカから取って日本に送ったと思います。いろんなことにアメリカの文化の中でとか自分の家族の中で巻き込まれたら絶対負けると思うから、そのために神様が日本に送ったと思うんですけど、外で、あ、宣教師、神様のために働いてるですよねって、そのプレッシャーもあるんですけど、 実際は弱い、いろんなことに心の中に戦っていると思うんですけど、教会の中の働きも7年間違う教会で一生懸命頑張っていろんなミニストリーをやったんですけど、なんで心がカラッカラカラッカラと思って、でも賜物と関係ないミニストリーばっかりやって、それと宣教師だからいっぱいやってて、でもなんかおかしい、ずっとと思ったけど一生懸命頑張った。でもそれがやっぱり耐えられへんくて、やっとこの教会に来て励ましされて、でもあ、なるほどと思ったことは、一生懸命頑張っても間違っていることを一生懸命頑張っているのがやっぱり疲れる。神様から与えられているのパッションと賜物がそれを使うべきとかと思って、今反省してる、頑張ってる、もうちょっと賜物を使いましょうと思ってますけど、第一コリントの13、ここに書いてないから自分で頑張って読む、噛む、絶対噛む、これは書いてます。たとえ私が人の意見や御使いの意見で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンブルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識をと通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役に立ちません。一生懸命頑張っても愛がなければ何の役も立ちませんって書いてます。もう一個、マタイの7章の21節から、本当に自分に語っていると思いますから。私に向かって主よ主よという者がみんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。これを考えると自分はやばいと思ったんです。一生懸命頑張っても愛がないと、神様がいろんなことやったんですけど、私があなたを知らないって言われたらショックじゃないですか。周りの目が関係ないんですけど、みんなの目で、あ、一生懸命頑張ってる、神様愛してるでしょうって言うけど、本当に愛がないと何も役に立ちません。テーマは愛と従順で、こういう考えがあります。イエス様が言ったのが、私を愛してるなら私の言葉を守るでしょう。愛してるなら守る、守るから愛してるわけではない。軍隊で上の人に従う、でも愛で従うことではない。ただ怖いから従うかもしれない。いっぱい頑張ってやっても愛がなければ関係ないです。神様がそう話してます、聖書の中で。今こんな風に考えてます。種と思ったら、従順の種を植えて愛を育つことはありえないです。愛育つのが多分その愛の実は来ないと思う。でも愛を植えて 従順が育つと思います。従順は愛の実です。愛してるって言っても従順がないと意味ない。でも従順だけ植えても植えても植えても頑張っても愛は来ない。だから一番大事のは神様を本当に愛する。まずは神様をよくして、神様の愛を感じて経験して、心から神様を本当に愛するなら、本当に愛するなら隣人を悪いことはしない。絶対隣人も愛することができる。神様に悲しいことはさせないじゃないですか。偶像礼拝もしない。神様の名前を、英語で言ったらみんなほとんどイエスの名前を冗談とかで呪い感じで使うし、もし本当に神様愛してるならそんな風にはしない、そんなことはしない。人を殺さない。本当に神様愛するなら守るでしょう。そういう風に考えたら、愛してるから守らないといけない、愛が表さないってことではなく、本当に神様を愛する目的を持ってそのことを覚えて自然に表すと思います。一回友達がバイブルスタディで例の実っていうのを聖書箇所を表すんですけど、今も同じ例えを作りします。木がリンゴの実が出るんでしょうね。その木をよく見たら、その木がリンゴってなってないでしょうね。どうやってリンゴが出るのかな。もう自然に来るじゃないですか。太陽を浴びて水を取って神様の愛を浴びて精霊様の働きが中に来るでしょう。自然に来るんじゃないですか。その身頑張って愛ではないね。従順ってならないんでしょう。だから自然に神様の愛を浴びて精霊様の働きによって自然に来ると思うんですけど、でも絶対その選択が来る。この終わりの時代だから、ニュースを見ても本当に忍者みたいにもう静かに来るんですよ。そのいろんな考えがふさふさふさふさふさ耳に入るんでしょう。あ、そうかな、それいいかなと思う瞬間に止まって、聖書の中に神様何を語ってるのかな、それを考えるべきの時間です。気をつけなくてはならないと思います。だから愛と従順のつながりはあるんですけど、一番大事のは神様を愛します。頑張って雪を出して神様を選びましょう。じゃあ最後にお祈りします。愛する天皇様、御言葉ありがとうございます。神様が永遠変わらないもので感謝します。神様の言葉も永遠決して終わることはないのも感謝します。上手に日本語話せないけど、神様が私の言葉より聖霊の働きで私たちの心に語ってくださってありがとうございます。これから私たちもいろんな選択をすることになると思います。その時にまず神様の愛を覚えて神様の道を選ぶことができますように助けてください。どうかその知恵をも与えてください。もし一生懸命頑張ってる時愛を忘れたら、その愛も覚えるようにどうか心の中に働いてください。聖霊様の導きでもっともっと神様の近くに、もっともっと愛を分かる、深く経験できますように助けてください。イエス様の尊い名前でお祈りいたします。アメン。